着文、プラチナ未来人材育成塾、参加報告。プラチナ未来人材育成塾で学んだこと。酒々井中学校2年、奥村蘭乃さん。私は夏休み期間中にプラチナ未来人材育成塾に行ってきました。プラチナ未来人材育成塾とは、質のいい社会、つまりプラチナ社会を実現するためのリーダーを育成し、それに必要な知識を身につける場です。この6日間では、普段の生活以上に毎日同じような決まった日程でしたが、普段の生活とは比べ物にならない1秒1秒の発見で、とてつもないくらい充実した毎日でした。ここでは14人の人間国宝ともいえるような素晴らしい講師の方々の講話を聞くことができました。そこで私が特に心に残った4人の講師の方たちの講座、講演について書こうと思います。一つ目は、中外製薬株式会社代表取締役会長の永山治先生の話です。世界でビジネスをするというテーマの中で、リーダーについての話がありました。この講話で分かったことは、リーダーに必要な要素は、正直、親切、勤勉、前向きだということです。そして、リーダーとは、ついてこいと言って引っ張る人でなく、周りの人たちが勝手についてくる人、ついていきたいと思われる人だということです。これは私の考えになかった私の思い込みをひっくり返す言葉でした。目立ったり、誰かを引っ張ったりするだけがリーダーじゃないということが分かりました。私が所属している部活での部長を決めるときに、この話を思い出し、私がついていきたいと思った人を選び、早速この機会を生活に生かすことができました。二つ目は、プラチナ構想ネットワーク会長、株式会社三菱総合研究所、理事長、東京大学第28代総長である小宮山博先生の講話です。プラチナ社会とは、小宮山ビジョン、小宮山先生の理想の社会のことなのです。プラチナ社会の必要条件は、エコロジー、資源の心配がない、誰でも参加できる自由な選択、雇用があるということが分かりました。あの時の私たちもこの中にある誰でも参加できると一緒だと分かりました。それはまず私たち中学生、サポートをしてくださるチューターさんの大学生、シニアの方々といった全世代が参加して考えているからです。そして私たちもこの講話を聞いていることからプラチナ社会を作ることに挑戦しているんだと思いました。三つ目は柏市長の秋山博康先生の講話です。千葉県の柏市は環境性能評価システム LEED で最高のプラチナに認証されているすごい町です。私たちは柏の葉キャンパスを見学しました。この町は本当に日本の最先端の町でとても豊かだと思いました。まず災害時のための備えです。少し難しかったのですが、電気の管理をしているところでは停電した時の工夫、外では被災した時に普段はベンチなのに炊き出しができるようになる工夫がしてありました。他にも町の人々のことを考えて、デパートの中には健康のための場や、町には歩道に椅子があったり、緑がいっぱいあったりして、とてもきれいで住みたくなるところでした。四つ目は、元陸上競技選手、男子400メートルハードル選手の為末大先生の講話です。私は一日一日に目標を持つという言葉が心に響きました。何でもやることをすべてに目標を持ってやりたい。 先生の生き方を真似したいと思いました。そうすれば、先生みたいな人生、でも自分にしか送れない人生が送れると思ったからです。私は、このプラチナ未来人材育成塾の講話の中での共通点を見つけました。それは視野を日本、世界にまで広げて、今も動いていることです。そのために言語学習が必要だということです。私は将来、絶対に海外に行ってやると思いました。この紙と文字では収めきれないほどの知識と話が他にもたくさんありました。今回は私にとってきっと人生で一度の貴重な経験で、たくさんの財産とヒントを持って帰ることができました。この機会で将来の夢がまた変わるかもしれないけれど、作ることができました。この財産をこの人生で使い切って行動で残していきます。こんな体験ができたのは、菊池市の方々、学校の先生方、家族のみんな、チューターの方々、シニアの方々、そして講話をしてくださった先生方、企画していただいた方、新しくできた友達などのたくさんの人の支えです。本当にありがとうございました。とっても楽しい6日間でした。作文は抜粋しています。
プラチナ未来人材育成塾参加報告。プラチナ未来人材育成塾で学んだこと。七条中学校3年、古賀祐樹さん。僕がプラチナ未来人材育成塾に参加して学んだことは、6つあります。一つ目は、小西隆二先生がおっしゃった、リーダーは怒っても最後はしっかり褒めてあげるということです。リーダーは怒らないといけない時はあると思うけど、怒ってばかりだと、そのリーダーから、自然と離れていってしまうと思うので、怒ってしまったら、しっかり最後は褒めないといけないということを学びました。二つ目は、永山治先生がおっしゃった、日本の文化、歴史と異文化を理解するということです。世界で活躍するには、もちろん英語などがしっかり話せないといけないけど、永山治先生が、外国の人たちは、日本の文化や歴史など日本のことについてとても質問されるとおっしゃっていたので、日本のことはしっかり知ろうと思いました。そして外国の人たちの文化などもしっかり知っておかないと、いろいろな問題が起きてしまうことを学んだので、異文化にも興味を持ち理解しようと思いました。3つ目は白川正明先生がおっしゃった、お金を扱う仕事は信頼が一番大切ということです。信頼を得るにはとても長い年月がかかるということを学びました。誰もがお金を預けるということは信頼しているからだと思うし、信頼されていなかったらお金を預けたりしないし、その人のために何かしようとも思わないと思いました。僕は信頼される方が絶対にいいと思います。だから、信頼される人になるために、正直になる、嘘をつかない、約束を絶対守る、相手に対して関心を持つ。このようなことを行っていけば、自然と信頼される人に絶対なっていくと思います。四つ目は、菊池康則先生がおっしゃった、リーダーだけではできないこともあるので、フォロワーの存在が大事ということです。何かをしようと思っても、リーダーだけがいろんなことをしても何も進まないし、影響力がとても強い人を、まずはフォロワーにすることによって、フォロワーがどんどん増えていくそうです。しかし、フォロワーを作り、集めることは、とても難しかったそうです。フォロワーを集めるために、菊池康則先生が行ったことは、いろんな人とコミュニケーションをとるということです。自分でしっかり考えた意見なら、自分と同じような意見を持っている人はどこかにいるので、 自分と同じ意見の人を探すと、自然とフォロワーは集まっていくそうです。そしてフォロワーができたら、自分が今すべきこと、自分がしたいこと、自分が疑問に思ったことをしっかり発信していくことがとても大事ということを学ぶことができました。このように努力して自分の情熱が相手に伝わると、フォロワーが増えていき、いろんなことができるということが分かったので、努力して自分の情熱をしっかり伝えていこうと思いました。5つ目は、御手洗玉子先生がおっしゃっていた、友達になれる人は世界中にいるということです。御手洗玉子先生は小学生の時、外国の人たちと一緒に1ヶ月間生活したそうです。そして自分の意見を言い、相手の意見をしっかり聞き、その意見を認めたり、コミュニケーションを取ることで、すぐに世界中の人と友達になれたとおっしゃっていました。僕もプラチナ未来人材育成塾に参加させてもらい、コミュニケーションをいろいろな人と取ることで、いろんな人と友達になることができました。御手洗玉子先生がおっしゃっていたことがとてもよくわかりました。これからいろいろな人とコミュニケーションを取っていこうと思いました。6つ目はグループワークです。グループワークで学んだことは、自分の意見を持ち、それを発言することの大切さです。少子高齢化という一つの問題だけでも、いろいろな意見があって、自分の意見を言うのはとても大事だと思いました。僕はプラチナ未来人材育成塾に参加して、いろいろなことを学ばせてもらいました。一つ目に、人との出会いの大切さ。二つ目に、コミュニケーション力の必要性。三つ目に、何事にもチャレンジする行動力。四つ目に、両親はもちろんですが、教育委員会の方々、学校の先生方、自分に関わってくださる方々への感謝の心を持つことです。ぜひ、自分のこれからの将来や、今後の七条中学校での生活の中で生かしていきたいです。作文は抜粋しています。